おはようございます、吉崎誠二です。
おはようございます、菊野理沙です。吉崎誠二のウォームアップ830、このコーナーは今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
11月28日ということで、この、番組も、年内は今日を含めて5回、
お
で年明けで、年明けたらですね、1回目と2回目はで、あ、1週目と2週目は祝日ということで、
はい、成人の日などあります、
やって結構ですね、あと、5回で年が明けるんだなと思うとですね、なんか切なくなってきますね
早いですね。
早いです。昨日5時ぐらいにちょっと家の近所ランニングしてると、三日月、綺麗な三日月がですね、
うんうん、
西の空にこう夕景、ね、夕方の景色とともに、ぼんやり浮かんでましたが、日が沈むのがとっても早いなと。5時になるともう真っ暗ですからね、
はい、
東京はね、
はい、まだ4時半なんだなと昨日思いました。結構暗かった
ので、そういう感じで、なんかこの11月になってくるとせかせかの下旬になってくるとせかせかするね、
うん、
よくないなと思って、うん、こういう時こそゆっくりのんびり、落ち着いて仕事をしたいなというふうに思うんだけど、まあ、結果的に原稿の締め切りとか、うん、なんとかかんとか昨日も僕午前中仕事しましたので、はい、遠く行ってちょっと打ち合わせしてたんですけど、まあ、結果的に働いとるやんということで、落ち着いてのんびり過ごせる師走を迎える日はいつ来るのやらというような感じですわね、
はい、夜のこう暗い長い時間を楽しめるくらいの余裕が欲しいです ね、
いいですね。ジャズを聴きながらゆっくり本を読むとかね、してみたいです ね、 いいです
ね、はい、もうそんな秋もね通り越して冬に差し掛かってきてしまいましたそれでは8時49分までよろしくお付き合いください。このコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは物件を直接仕入れ、販売、管理までをすべて自社で行うワンストップサービスを展開しております。そんなゲイツから新たなプロジェクトのご案内です。ゲイツでは現物不動産に続く投資商品としてゲイツファンディングを提供しています。各プロジェクトのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーをご確認ください。不動産小口化商品への投資は価格変動リスク、信用リスクなど様々なリスクがあり、また出資元本は保証されません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時33分です。それでは12月4日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日28日月曜日です。アメリカではサイバーマンデーと呼ばれる年末にかけての大規模セールが始まります。先週の感謝祭明けのブラックフライデーが実店舗での大規模セールに対して、サイバーマンデーはオンラインショッピングでの年末セールと位置づけられています。小売各社は過剰在庫を一掃させるために、ここからクリスマスにかけて値引きなどの販売促進策を講じて売り上げの改善を図っています。
サイバーマンデー、日本でまだあんま聞かれませんね。
そうですね、ブラックフライデーの方がまだ最近ちょっと聞かれるようになってきました
ね。ということはサイバーマンデーは2年後ぐらいに日本でも一般化する可能性があると思い、うんうん、感じですかね、わからないけど、
はい、うんうん、
でも多分そのうち、なんとかモールとかで、はい、やるんでしょうね。
うん、そうでしょうね、
なんかちょっとぜひ思考を変えてサイバーチューズデーとかちょっと変えてやった方がまたパクリかいという雰囲気が なくなるんじゃないかなと思うので、ぜひ企画されてる方、チューズデーかウェンズデーでやっていただけたらと思います
マイナチェンジで、
はい、
はい、29日火曜日です。国内では10月の失業率と有効求人倍率が発表されます。10月は水際対策の緩和や全国旅行支援が始まったことを受け、 宿泊業など旅行関連を中心に採用の増加が見込まれ、失業率、有効求人倍率ともに前回9月から改善するものとみられます。
これ今週、一つ注目の、指標です、数字ですよね。それで、おそらく改善するんだろうけど、どれぐらいですね、そのマッチングがうまくいってるのか、職を求める人と、従業員を人を求める企業側とのうまくいってるのか、そのあたりもちょっと注目して見てみたいなと思いますが、いずれにせよ、ウィズコロナを含めた、いろんなこと形が緩和された後での数字ですので、ちょっとここは要注目して見てみたいなと思いますので、来週でも数字次第によっては取り上げてみたいなと思います。
29日火曜日、同じ日、アメリカでは9月の S&P コアロジックケースシラー住宅価格指数が発表されます。
あとで他の指標も合わせてですね、アメリカの不動産絡みの数字のお話をしてみたいと思います。
11月最後の日、30日水曜日です。中国では11月の製造業 PMI 購買担当者景気指数が発表されます。中国では一時ゼロコロナ政策緩和への期待が高まっていましたが、足元で感染が急拡大し、都市封鎖が一部で再開されています。このような徹底した政策により景気回復が遅れており、この指標も2ヶ月続けて節目の50ポイントを下回るものとみられます。
中国政府も結構やっぱり悩んでると思うんですね。やっぱゼロコロナ政策を打ち出している以上ですね、本当にゼロコロナみたいな形で持っていかないと、政府が言った通りしたら全然ダメだったじゃんと、こんなに我慢したのにとか、こう外出も制限したのにというような形になってくるので、ですが全然それが、あんまり効果が出ていないというのが、今日までの状況になっているわけですね。日本はこういう厳しい緩和、自主的な同調圧力っぽい形での緩和になりました、政策になりましたけど、中国では比較的こう、中国では政策的にこうズバッとやってることもあってですね、一部地域ではメディアなんかも報道してましたけど、暴動なども起こっているということで、ちょっとこのゼロコロナ政策の対応については気になるところですね。
はい、都市圏などでは抗議行動、抗議活動も起こってますよね。
ですよね、はい、はい。
11月30日同じ日、ユーロ圏では11月の消費者物価指数が発表されます。エネルギー価格の高騰を背景に、速報値ベースで2ヶ月続けて過去最高となる 10% 台を記録しており、今回も 10% 台前半の高い数値が出るとみられます。
経済的にはかなり、減速が著しくなってきて、物価も上がっていて、なかなかそれが止めれていないというような感じになってきている。アメリカの話をこの後出てきますけど、比較的こうブレーキがかかってきているアメリカと、なんか止まらないユーロみたいな対比が浮き彫りになってきてますよね、
はい。それから同じ日、アメリカでは FRB 連邦準備理事会のパウエル議長が講演を行います。先週公表された11月の FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨で、利上げのペースを落とすことが近く適切になると多くのメンバーが判断していることが明らかになりましたが、パウエル議長が現段階でどのような見解を示すのか、内容に注目が集まります。
後で解説をします。
月が変わって12月1日木曜日です。アメリカでは10月の個人消費支出物価指数が発表されます。このうち価格変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は、1年前と比べてプラス 5.0% 程度と、前回9月実績からやや鈍化する見通しですが、市場予想と結果の乖離でマーケットが大きく反応する可能性があり、注意が必要です。12月1日同じ日、アメリカでは11月の ISM 製造業景況感指数が発表されます。おととし6月以来となる節目の50ポイントを下回る予想となっており、景気減速をより意識する結果になりそうです。12月2日金曜日です。サッカーワールドカップカタール大会で、日本はグループリーグでスペインと対戦します。日本はこの試合に勝てば自力で決勝トーナメント進出が決まります。運命の一戦は日本時間で2日の朝4時にキックオフします。同じ日、アメリカでは11月の雇用統計が発表されます。 このうち平均時給は1年前と比べてプラス 4.6% 程度と3ヶ月続けて伸び率が鈍化する見通しで、インフレのピークアウトが意識されるものとみられます。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。まずはすでに発表されたものから解説していただきましょう。
23日水曜日にですね、FOMC の、議事要旨11月開催分ですねが公開されました。
はい、議事要旨によりますと、利上げのペースを落とすことが近く適切になると多くのメンバーが判断していることが明らかになったということです。12月の会合での利上げ幅を 0.5 ポイントに減速する方向に傾いていることが示唆されました。
議事要旨の中に そもそもですね、ペースを落とした方が良いみたいなことを書いてるわけじゃなくて、
はい、
その匂いがするなっていうような感じだったと思うんですけど、
柔らかい、
はい。で、まあ、最初に開かれた、最初っていうか、順を追って喋ると、11月1日2日に FOMC が開かれましたよと。まあ、その時に、会見直後にパウエル議長が、閉会直後のパウエル議長の会見で、金融の引き締めをそのまま継続するぞというような発言がありましたので、どうなんですかね、多少利上げペースを落とそうみたいなっていうような、雰囲気を醸し出しながら、とはいえこれだけ高いインフレ率ですので、金融引き締めをきっちりしていきますよということを強調されていたので、
はい、
言葉のあやですからどちらを強く受け止めるかということになり、その時では比較的引き締めを強くやるぞっぽいのを各メディアが多かった、報じるメディアが多かったと、
はい、
いうことになりますが、一方でその後に、消費者物価指数10月分が発表されることによって意外と、予測より市場予測を下回ったので、やっぱりちょっとあれかいと、
うんうん、
少し利上げペース 0.25 ピッチ 0.25、0.5、0.75 っていう、こう中で 0.75 から少し下げるかもねと 0.5 ぐらいにですね、
うん、
っていうような感じの雰囲気に傾いたということですが、で、次に来月もう、2週間後です、ざくっと2週間後ぐらいですけど、12月の13、14日に開かれる FOMC では、どっちになるのかなと、0.75 か 0.5 なんでしょうかということで 0.5 ポイントになりそうな雰囲気が傾い、体制を占めているんではないかというムードになっているということです。3ヶ月ぐらい前にこの番組でもこれ12月13、14に開かれる FOMC、 そしてその直後その後に開かれる日銀の金融政策決定会合、このあたりぐらいがドル円相場のですね、一番大きなハイライトになるのではないか、
はい、
みたいな話をした記憶がありますが、
はい、
3ヶ月か4ヶ月前に、ということを、おそらくここでですね、もしも 0.5 ポイントというか利上げの幅を落とすとすると、ちょっとここではドル円相場を確実に動く、その直後の、日銀の、この後、この間CPI と特部の CPI も出てましたけども 3.6% とか日本は比較的高くなってきているので、
はい、
このあたりぐらいがこう片一方が利上げ幅を落としていく、もしかすると初めて利上げするかもしれない、久々に利上げするかもしれない日銀と、というのが年末年始にかけての攻防じゃないかなというように思いますので、とはいえアメリカの、この後の政策金利のことを考えたときに、この後にいろんなデータがですね、いろんな指標が発表されますので、それらを元に決めていかれると思うんですが、その中でもやっぱりですね、注目していきたいのが住宅価格です、
はい、
というのもですね、 CPI に占める割合がざっくり3割前後と言われてますので、ここが下がればですね、つまり住宅価格というか住宅家賃ですね、
はい、
家賃が下がればですね、CPI も下がる可能性は極めて高いということです、じゃあ家賃いつぐらい下がるのというようなことにつながってくるのが住宅価格指数、住宅価格なんですね、
はい、
でということで29日火曜日に、9月分の、S&P コアロジックケースシラー住宅価格指数が発表されます、
はい、こちら1年前と比べてプラス 10.8% 程度、1年前と比べてプラス 10.8% 程度と5ヶ月続けて上げ幅を縮める見通しです、
はい、このケースシラ指数だでか、まあ、いろんな指数があるんですけど住宅価格においては、
はい、
まあでケースシラ指数においては、5ヶ月連続で上げ幅を縮めるんで上がってるんですね、
うんうん、
ですが、上がってる前年同月比では上がっている。でも8月分で 前月比7月から8月への、
はい、
でマイナス 0.9 だったんですね、
うんうん、
多分下がってるわけですね、で今回もですね多分マイナス 1% 弱ぐらい 0.8 とかぐらいの数字で前月比ですね、
はい、
今 10.何%のプラスっていうのは前年比ですから、前月比で下がってきているというような状況です。で前年比の数字だけを見れば、7月が 16.1、 8月が 13.1、 今回予想通りだったら 10.8 ということで、まあ、明らかにブレーキがかかってきてるんだけど、それ以上にはっきりしてるのが前月比でも 1% 弱ぐらいずつ下がってきているということですね、うん、で、他のですね指数がですね、ケースシラ指数以外にも全米住宅価格指数とか、まあ、ジローっていうですね、まあ、なんか日本でスーモとかホームズみたいな ああいう仲介サイト、中古物件のサイトがありますけど、そこが出している指数なんか見てても、どれ見てもですね前年同月比はブレーキ、前月比はマイナスになってきているということで、もう、まあ、ちょっと僕は秋ぐらいって言ってましたけど、ちょっとそれより早かったですけど、はい、まあ、8月分ぐらいから大体の数字が前月比で下がってきているというような感じになってきていて、まあ、これは価格の影響が出てます。でここからがポイントで、住宅価格の数字が、住宅価格指数が下がってくると、いつぐらいに家賃の指数が下がってくるかのデータがあって、はい、ざっくり1年と言われてますんで、ということで1年の時差で家賃が下がってくるっていうのはアメリカのパターン、日本もうちょっと長いと言われてますけど、
はい、
下がってくるということは、先ほど言った7月8月あたりで下がり始めてるということですから、
はい、
1年経つと、あ、住宅価格が、ね、住価格そのものが、うん、住宅の家賃が下がり出すのは予想、これまでのパターンでいくと来年の7月8月あたり家賃が下がってくる、うん、それが CPI に対して寄与度がざっくり3割、
うん、
ということで来年の真夏ぐらいにはそういうような数字になっていると、
うん、
いうことに、CPI の数字は確実にかなり低い数字になってるんじゃないかなと思いますね。
ああ、じゃあそこをゴールになんとなく線が見えてきたような感じでしょうか。
気がします、そういう気がしますので、おそらく それを見越して、アメリカの株式市場とかもかなり好転をしてきてるんじゃないかなと、ここに来てというふうに思いますね、
はい、もしも FOMC で 0.5 ポイントに利上げ幅が縮小された場合は5回合ぶりということになりますね。
そういうことですね、はい、
はい、
まあ、いうことで、この住宅価格、そして家賃あたりからこう CPI を追いかけていくとですね、なんか先が見えてくるっていうのが、まあ、ちょっと僕が普段、見ているアプローチということをご紹介しておきました。
はい、皆さんもぜひそこを注目して見てみてください。ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。さて時刻は8時48分です。このコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。この後もおはようマーケットをお送りしていきます。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週も
レッツビーポジティブ。